山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学医学部医学科小児科学講座、犬飼武教授にお話を伺っていきます。犬飼先生、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい、今週もよろしくお願いします。はい、犬飼先生は医学部医学科小児科学講座の先生でいらっしゃいますが、小児科学講座でどういった授業を担当されているんですか？
はい、まあ、私自身が担当しているのは、まず大学に入ったすぐの1年生に小児科っていうのはどんな領域なのかっていうことを授業で話してます。
はい、
それから一番は 3,4 年生に小児の血液腫瘍学の講義をしています。それから 5,6 年生はいわゆる臨床実習が始まりますけども、約4週間小児科で実習をするんですが、その中で学生と質疑応答を中心にした、最近それアクティブランニングって呼ぶんですけども、そういった方法を使って学生に小児科を理解してもらうということをやっています。それに加えて山梨大学の特徴として、学生が自主的に研究をするライフサイエンスコースというのがあるんですけども、その学生の指導や、それに加えて大学院生の研究の指導ですね、あと講義も行っています。
はい、そして今おっしゃったような臨床実習などをされるということで、学生さんたちもすごく理解深まるのかなと思うんですが、
はい、
そんな中、学生さんたち医学の道に進まれる方も多いと思うんですけども、小児科の先生になる方っていうのは割合でいうとどのぐらいいらっしゃるんですか？
まあ、年によって違いますけど、多分卒業生の中では1割ぐらいが小児科医になってると思います。
ああ、そうですか。で
そのうち多分平均すると年間 3,4 人が山梨で小児科医になっていますね。
うんうん、なるほど。でそして先週今行ってらっしゃる白血病の細胞株を用いた研究について詳しく伺ったんですが、はい、その他にも山梨県と取り組んで行っていることがあるということですが、
はい、はい、ですね、予防のための子どもの死亡検証、英語のチャイルドデスレビューの頭文字を取って CDR というふうに呼ばれることのある事業です。
CDR、
はい、
これはどういった事業ですか？
そうですね、まあ、2018年の6月に大阪北部地震というのがありましたよね。
はいはい、
であれは発生の時刻がちょうど通学時間だったために、うん、学校のブロック塀が倒壊して通学中の女の子が亡くなってしまうという大変な事故がありましたよね。でこれを受けて全国の学校のブロック塀の安全確認と補修改修工事が進められました。うん、でこのように子どもたちが亡くなった原因を探ってその予防対策を進めていくというのがこの事業になります。
はい、
で私たちのメンバー活動している一緒に活動しているメンバーの一人は、未来の子どもたちを救う方法を今日亡くなった子どもに聞くことだと、うちの小児科講師はそういうふうに言っています。
そうか。これはたまたまこの地震のお話が今ありましたけれども、はい、それだけじゃなくっていうことですよね。
は
い、
そうですね。
その子どもたちの環境の安全をちゃんと保全できるようにという取り組み、
はいはい、
確かにお子さんってもうどこでどういう動きをするかわからなかったりしますから、
はいは
い、そういった、だからもう予測できないことにも対応していかなければならないということだと思うので、
はい、まあ、一人一人の事例だけでは捕まらないことも、
はい、
全国で同じようなケースを探し出していくと、それを防ぐような手立てが見つかるだろうということで、まあ、今厚労省も、全国でこの事業を展開しようというふうに頑張っているところですね。
そうなんですね。はい、非常に大切な取り組みだなと思いますが、これ国のモデル事業に選ばれたという報道ありましたよね。
はい、実は山梨は私たち小児科医と、それから、長崎知事からも県としてこれに取り組むようにということで、
はい、
県の方も事業として力を入れていまして、まあ、医師とそれから行政が両方とも熱心に取り組んでいるというところは非常に珍しいんだそうです。それでその先駆的に取り組んでいる、まあ、山梨県を含む7府県を現在厚労省がモデル地区に指定しまして、事業への財政的な視点を始めているところですね。こういうふうに評価していただけるのは私たちにとっても非常に大きな励みになっています。
そうですね。具体的にはどんなふうに行われているんですか？
はい、まずその亡くなられた子どもさんの情報が県に入ると、その患者さんを担当した、その子どもたちを担当した医師、それから地域の保健婦さん、 もし救急搬送されたような場合には救急隊員ですとか学校等の関係者、それから経過によっては虐待とか事故の可能性がある場合には児童相談所や警察などの方にもメンバーに加わっていただいて、その方のまず個別の検証会というのが行われます、
はい、
でここで大切なのは誰かの責任を追及するのではなくて、そのお子さんの死を予防できる要因を明らかにすることなんですね。で最終的には各分野の専門家が集まる会議において各事例の検討から導かれた死亡を防ぐための対策を実現可能な形で行政に提言していくということが大きな流れになります、
はい、
でまだこれモデル事業ですので、現在ではその関わる人たち、特に山梨県民の皆さんにですね、この事業のまず理解を深めていただくための活動というのも行っています、
はい、
それから国のモデル事業として今後全国で展開する上での課題を明らかにするということもまた求められているところです。
そうか、モデル事業はモデル事業としての責務というかね、
はい、
任務があるわけですよね。これはどんな成果が期待されますか？
すでにある先行研究からは、そういう子どもの死亡の大体4分の1ぐらいは何らかの方法を講じていれば予防できた可能性があるというふうにされています。
そうなんですか、
はい、ですからこの事業で明らかになった対策を一つ一つ実現していけば、まあ、子どもたちはもちろんですけども、私たち大人にとっても安心で安全な社会になるというふうに期待されます。
そうですね、本当にこう悲しい思いをする人が一人でも減ってほしいですもんね、
はい、
では最後になりますが、山梨大学医学部の受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに、もう今受験真っ只中ということですけれども、先生からメッセージをお願いします。
はい、私たち山梨大学では医療や研究を展開することはもちろんですけども、今日話しさせていただいたような行政とも連携した安全な社会を実現するための取り組みも積極的に行っています。
はい、
まあ、ぜひ一緒に取り組む優秀な若い力が増えることを期待しています。
はい、犬飼先生、2週にわたりましてご出演どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。